タマのホットフローイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあさあ、今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生を思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり、意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日は私たまの一人語りのショートバージョン、21回目になります。今回はですね、先月のゴールデンウィークの竹屋さん、いつもフレフレサラリーマンにご登場いただいている竹屋さんにご協力をいただいて行いました、ワンニャン家族探し会、まあ、譲渡会ですね。その時の体験をお話しさせていただこうと思っております。で、さらに今日も、フレフレサラリーマンのコーナーがございまして、お得な情報もまたまたラジオショッピング並みに、飛び出すことになると思いますので、最後までお付き合いいただければ嬉しいです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお届けしています。
トークライブレディオ夢の種。
さてさて、皆さん6月も第2週、体調とおかわりございませんか。私の周りではですね、まあ、いろいろなことが日々日々起きておりますが、前にもね、命の営みなんて言ったコーナーをやった時に、お話をさせていただいた時に、その、まあ、動物と暮らすことの豊かさであったりとか、命をこう我々当たり前にお金を出して買うことができちゃうんだけれども、それってどうなのかななんて話をさせていただいた、まあ、その延長線上にもあるんですが、今年の5月の6日土曜日、ゴールデンウィークのもう本当ラストですよね。そこで、株式会社竹屋さんのご協力をいただき、イベントスペースを使わせていただいて、ワンニャンの、まあ、新しい家族を見つけていただく機会を作りました。ワンニャン家族探し会と言ってね、で、ワンニャンにももっと多くの喜びをということで、保護活動家の2人の方からご協力をいただいて、もちろんボランティアはもっとたくさんの方がご参画いただいてやったんですけれども、中型犬が20頭ぐらい結局来ていたかしら。で、ニャンコは10頭来ていました。で、当日ね、体調が悪くなっちゃって来れなかったワン、ニャンコもいたんですけれども、もうやらせていただいて、で、一番ね、切なかったのがいくつかありまして、ニャンコってね、皆さんどんなイメージありますかね。フレンドリーなイメージってありますかね。あんまないと思うんですね。大体が群れになって暮らす動物では本来ないし、なので猫は一頭一頭小さなゲージに入れて、その日数時間ね過ごしてもらうっていうことになっていて、猫の場合はゲージにも布をかけたりなんかして、個体のストレスをなるべくかけない工夫をしながらやるんですけれども、メインで来てた子がブリーダーさん、まあ、崩壊というか手を挙げてしまったブリーダーさんからレスキューした子たちが来てまして、で、それも、まあ、ブリーダーですから準決勝の子たちが来てたんですね。で、ロシアンブルーという本当にグレー一色の猫をメインにアビシニアンがいたりとかしていて、で、それと同時に日本猫も 3頭来てたんですけれども、びっくら超えちゃったのはね、その大きさの違い、あ、3頭じゃない、4頭来てたのか。5、6年経っていると言われる、その性病、大人の猫がブリーダーに育てられてた子たちは半年ぐらいかというぐらいのサイズしかないんですよ。で、これはもちろんアビシニアは割と小さめのスリムな体をした子でもあったりするんですが、ロシアンブルーは決してそうではないんですね。で、なんでそれが起きちゃうのって言ったら、もうこれ完全に栄養コントロールをしていて大きくならないように制限をかけているんです。で、劣悪な環境の中で多分かなり、まあ、メンテナンス状態も悪くて、同じブリーダーからレスキューされた子たちなので、猫風邪で、風が蔓延してしまって菌が目に入ってしまって目が白濁しちゃってる子たち、クシュンクシュンしてる子はもういなかったですけれども、メヤニが出てたりとかね、していて、もう本当に弱々しい感じなんです。それでもですよ、その猫が必死になってアピールするんですよ。もうね、切なくてね、もちろん中にはフレンドリーな子はいますよ、個体の性格によってね。それでも自分がそのゲージの中でいるのが彼らにとっては当たり前といえば当たり前なのかもしれないんだけれども、なんとか人に触れてもらおうとしていたりとかね、ものすごいアピールするわけで、実はそのレスキュー、準決勝レスキューした保護活動家さんと、それから日本猫を連れてきてくださった保護活動家さんは違っていて、暮らしている状況も違うんですけれども、日本猫の3頭の子たちも、うちの子ちょっと絶対あんな状況じゃ耐えられないなって思うんですが、ちゃんと来た人に撫でさせたりとかするんですよね。でも、もちろん全部の猫がそういう風にはならないんだけれども、なんかね、自分たちの置かれている状況のことをすごくよく分かっているというか、これはね、中型犬であるワンちゃんも全く一緒で、ものすごく切ない顔をするんです。で、ワンコの方が、群れ社会で暮らす子たちだから、保護活動家さん、つまり現在の自分のリーダーとの主従関係と言いましょうか、それはもうものすごく明確で、中にはですね、もう子供が親の後追いをするように、その同じ会場の中に保護活動家さんが見えなくなると、ものすごい不安な顔になって必死になって探すワンちゃんもいるんですね。で、その人がいるだけで安心していられるっていう。ただワンちゃんの場合は、皆さんその中型犬を見ると、うわー大きいっていう声がすごくあって、実は私もね、それうわー大きいって思ったんです。で、中型犬といっても17、8キロになるそうなんで、これで中型犬か、大型犬じゃないんだって。言われてみればゴールデンレトリバーとか、あそこら辺が大型犬になるわけで、中型犬だとなんとか抱きかかえられるサイズなんですよね。で、中型犬を大きく感じるほど今世の中で見る犬がちっこいわけですよ、小型で。私、分譲マンションに暮らしていますが、内廊下なので、そこを、整体を歩かせちゃいけないことになってるんですね。ということは、当たり前に毎日のお散歩の時に抱えられるサイズのワンちゃんを飼うことになるじゃないですか。ですよね。となると、中型犬を背負って歩くっていうのはなかなか大変なことなので、やっぱり小型犬が、もてはやされると言いましょうか、飼うことの方が多くなる。となるとですね、中型犬の行き場がなくなるわけですよね。一軒家じゃないと飼えない。で、今は、昔は家の軒先というかに犬小屋作って、そこに綱で繋いで飼うというのが当たり前な時代でしたけれども、今は中型犬、大型犬も家の中で飼うというのが割と常識になってきています。田舎はね、番犬というのが未だに当たり前に通っているから違うかもしれないけれども、個々の その管理という観点からも外で買うというのは今もう主流じゃなくなってるんですよね。で、来た人引きた人、これは家で買えないというわけです。ですが、保護活動家さんはその十何頭を家の中で飼ってるわけですよ。だから私たちの常識で考えてものを見てしまうと、彼らはとてもとても行き場所がなくなってしまうんだけれども、きちんとしつけをされている彼らは家の中でも飼えるんだけれども、やっぱりイメージで見るから、残念ながら今回の譲渡会の中では正式なワンコに対するお申し込みはなかったです。お一人最後まで真剣に考えられて、お散歩まで一緒に外に行って、ずっと本当に真剣に考えてくださった方いたんだけれども、まあ、考えている中で今回はお帰りになられました。反してにゃんこは4件か5件のお申し出、トライアルのお申し出がありました。まあ、空前の猫ブームということもあって、やっぱり個体小さいと飼いやすいというか迎えやすいっていうこともあるんだと思います。でもね、水かけるわけじゃないですよ。だけど中型犬であろうと小型犬であろうと猫であろうと、命を迎えることには変わりなくて、その命を本当に最後まで終生飼育って言いますけれども、最後まで家族として暮らすっていう覚悟がないとやっぱねダメなんですよ。で、面白いって言ったら失礼なんだけども、その純血種の子たちにやっぱりどうしても目が行くんですね、見に来てくださってる方たちは。だけど一匹子猫の日本猫も来ていて、そのにゃんこにもお一人トライアル、あ、お二人かな、トライアル の検討がありましたけれども、ちょっと客観的に言うと健康そのもののその子が一番の本当は売りなんです。でも人が群がるのは純血種なんですね。面白いほど。だけど彼らはある意味病を抱えていて、その病も含めて生涯面倒を見るという決断をしないと迎えられない、で中にはいらっしゃいました。いや、この病気を持っている条件の子をうちが引き取って経済的に本当にやっていけるか、そこは課題があるけれどもと言ってお申し込みされた人もいらっしゃった。で、命を迎えるって本当にそういうことなんですよね。猫であろうと犬であろうと家族を迎える覚悟、家族が一人増える覚悟、これが私は本当に必要だと思っていて、今回の保護活動家さんたちは本当にそれが里親さんになってくださる方にないと渡さない。猫が脱走しない工夫をしてくれるかとかね、犬だったら室内で飼ってくださるかとか、そういうことをお約束いただいて、今までの飼い方ではないものまで要求されて、それでもいいから迎えたいという方じゃないと渡さないという覚悟をしている人たちなんですよ。だから中にはそんな難しいことを言うのかと言って不快に思ってお帰りになられる方もいる。それでもですね、本当に一つの今ここで一生懸命生きている命、尻尾のついた仲間たちの命を大切に思ってやってくださっているその活動家さんたちのその志の高さにね、本当に頭が下がる思いでした。で、これは竹谷さんのご協力もいただいてシリーズ化してね、年何回かやっていこうという企画にもなることになってますので、ぜひ皆さん現状を知っていただくためにも、また日にちが決まれば告知させていただきますので、できればペットショップで飼うのではなく、尻尾のついた仲間たちは救うという道でね、家族に迎えていただけたらなというふうに本当に切に願っております。ということで本日の玉の一人語りはここまでとさせていただきます。 てさて、今週もあっという間にこのお時間になりました、今週の放送はいかがでございましたでしょうか。で、日々思うことは、いろんな情報があるからこそぜひね、心にピッと引っかかったものに関しては反応してアクションを起こしてもらえたら嬉しいなと思います。で、私が今全面的に応援している竹谷さんも、私も、もっと若い時にね、とにかくちょっとあるものを探していたら竹谷に行ってごらんと言われて行って、もうキャーキャー言いながら買い物したんですよ。本当に、なんだろうな、宝探し状態なので、ぜひぜひワンダーランドに皆さん足を運んでみてくださいませ。きっと面白いものが見つかると思います。ということで、今週の天の声でございます。もうね、この天の声ね、本当にすごいんですよ。チャンスはいつもそこにある。だってこのメッセージからあなたは一体何を受け取りますか。チャンスはいつもそこにある。うん、その通り。ということで、ぜひ竹谷さんの情報も、譲渡会の話も、皆さんのこれからの人生の何かしらのヒントになってくれたら嬉しいなというふうに思っております。で、来週なんですが、来週は、なんとなんと株式会社ヒューマンキャピタルコンサルティングの川波拓人さん、通称は私との間で拓人たまちゃんの仲なんですけれども、お迎えしてのゲストトークです。彼との出会いはですね、まさに、システムコーチングという関係性を扱うものがあるんですけれども、その講座を受けに行った時に、出会っておりまして、第一印象はなんだこの悪ガキみたいな兄ちゃんはという感じだったんです。本当に、いや、彼が私をどう思ってるかは別ですよ、知りませんが、そう思いまして、ところがですね、口を開いたりやることなすことがとても魅力的で、私が惚れ込んで、子供の活動に引き込んだりですね、私の現場に来ていただいたりと、そこから縁が始まりまして、来週のゲストということになっております。とても面白い、ちょっと お見せできないのが残念なんですが、本当にタクトですので、楽しみになさってください。ということで、今週もあっという間に30分過ぎました。皆さんの人生に幸あれということで、今日もあなたの素敵な人生にいってらっしゃい。